ヒデのリトルラジオ第510回。皆様、ご意見いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第510回。収録をしております本日、8月12日土曜日。早いところは昨日の山の日、祝日からお休みという方も多いかと思いますけども、今日あたりは、道路の方も混み合っておりまして、帰省ラッシュ、お盆期間に入った方も多いかと思います。今夜もお送りしますのは私、ヒデと。
ケンミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、昨日山の日ということで。
山の日？
はい。
はい。
去年かららしいですね、これ。まだね。ですから、祝日になってまだ随分と。
あ、そうなの？
はい、最近の話らしいですよ。
そうなんですか。はい。
はい。昨日が11日、そして今日12日ということで、まあ、一般的な、お勤めされている方にとっては、お盆休み期間、まあ、どうですかね、16日までというところが多いですかね、今回はね。
そうらしいですね。
意外とね。はい。はい、ですので、帰省先に帰られている方、まあ、ポッドキャストで聞いている方などは、今週はちょっと聞くのを聞けなかったとかね、普段と違う、生活リズムになっている、そんな方も多いかと思いますけれども、まあ、やることないっていう方には、ちょうど耳のね、お供に、聞いてもらえると大変助かる。
ことないことはないよ。
意外とこうさ、帰省するとさ、実はなかったりとかね。
そうかな。
昼寝が気持ちよかったりとかね。
まあそうだよね。
はい。昨日あたりから、このあたりの高速道路も大変混み合ってるようでして、夜間も、随分と渋滞などが発生してね。まあ随分と分散化されたとはいえ、まあ混み合うときは混み合うと。今日あたりも新幹線かなりの乗車率だったようですし、まあ大移動という感じが始まってますけども、各地でやはりこれに伴って海の事故もね、ちょっと悲しい話もいくつか聞けてますし、まあ悪い意味での風物詩みたいになっちゃってますよね、こういう話ってね。
まあやっぱりみんな水を舐めてますな。
まあ水とか ね、まあ山とか、まあもろもろね。
自分だけは大丈夫だってなんか変な根拠な疑心があって無茶するんじゃない、うん、やっぱりね。
それとあと行楽施設では今ありますけども、大分の方の、遊園地ではジェットコースターの点検で作業員の方が跳ねられるというね。
お
ー、なかなかな、ちょっと聞いたことない事故が起こってますし。
それは業務上過失致死とかになるの、
うん、でしょうかね。
怪我だけで済んだの？
いや、一人亡くなられてます。
なんてお気の毒なの。
ね、点検中ってのもね。
ね、
逃げ場ないですしね。
それは管理責任とかめちゃめちゃ問われるよね。うん、もう営業できへんや、お盆休み中。
うん。それと、さっきちらっと見たんですけども、岡山和州山ハイランドっていうところがあるんですけども、
はい、
なんかそちらも事故が起こってたというのをちょっと見ましたけども、ちゃんと調べておけっていう話ですね、そういう話をするときはね。
本当に適当に喋ってますね。
なんかそんなのをちらっと見まして、あ、和州山ハイランドだと思ってね。
ほう。
佐藤さんのところから結構意外と近いところですよ。
あ、そうなんですか。
はい。各イベント、行楽地などではこのお盆期間中いろいろなね、出来事というか催し物あるかと思いますし、出かけられる方も多いと思います。まあこういった事故というのは突発的ですので、避けて避けられないものもあるかもしれませんけれども、ただ避けれるのとしては熱中症、
はい、
日射病って言い方するともう触れるかもしれませんけれども、はい、今日あたりも随分とね暑くなってますんで、
昨日の FC 岐阜の試合のゴール裏でなんか2人倒れて救急車来たらしいよ。
あ、みたいですね、
うん
うん、ですから、どうぞお出かけの際にはくれぐれもね暑さ対策してもらって、は
い、昨日ってさ夕立降って、うん、すごい涼しいねって快適だねって私たち言ってたじゃない、うん、でやっぱり一雨降ったおかげで湿度も若干ね和らいで、うん、すごい快適だったのに、うん、なのにゴール裏で激しく 応援してると、うん、過呼吸とかなんか熱中症か知らないけど倒れたらしいから、もっと暑い日なんて気をつけないからね。
本当にね。
ね。
そのもっと暑い中で激戦が繰り広げられてますのは甲子園球場なんですけど。
あれは狂っとるんやぜ。ただの、まあ、児童虐待に値すると思うんですけど、私は。
私的には、ソフトアンチなんで。
まあ、ナイターゲームにすればいいじゃん、隣のさ、大阪ドームとかで。隣じゃないか。
見るたびに、本当になんか地獄を見せられてる気持ちになりますよね。
狂っとるよね。うちの弟も高校野球やってたけど、もう20年ぐらい前と今では随分気温が違うじゃない、気候もね。もうなんかさ、おかしいよね。本当に、児童虐待に見える。
まあ、それをね、楽しく涼しいクーラーのギター部屋の中で見てる
方は多いでしょうけれども、応援する方も大変でしょ
う。まあそのね、そうですよ、その応援する方という意味ではやはりここ数年その甲子園人気というか攻撃人気高まってるようでして、はいはい、本当に連日ソールドアウトっていうか、満員御礼みたいな形みたいですね。どの試合がどうっていうわけでもなくって、結構ね、昔だとこうやっぱり1回戦2回戦だと遠方のところだったりするとね、結構空いてたりもしたんですけども、結構最近はもうどの試合も、はい、混んでるというような、そんなことも聞きましたけども、まあもちろんそういったところで出かける方もそうでしょうけれども、まあ、やってるプレイヤーどうなんだろうっていうのはちょっとやっぱり思っちゃいますよね。
うん、やっぱおかしいよね。だいたいさ、政府とか行政がさ、運動禁止って出すぐらい暑いのに、そんな中で甲子園だけは特別にやってるわけでしょ、うん、おかしいよね。
またね、それを礼賛するようなツイートというか発言をしてね。
だってマネージャー一人亡くなったんでしょ、うん、なんかさ、誰か人が死なんと絶対変わらんよね。人が死んでも変わらんか。やっぱおかしいわ、やっとる人たち。主催者側がおかしいと思う。
はい、まあこの辺にしましょうか。さあ、そんな真夏真っ只中ではあるんですけれども、暦の方を見ますと日暮らし泣くというのが72項の頃になりまして、立秋も過ぎたんですね、確かね。
あ、そうなんですか。
はい、暦的には秋に入ったんですけども、まあ本当に暦的にはっていうだけでね、セミの話としまして、そろそろ日暮らしが鳴き始める。まあこれも秋をちょっとね、訪れを感じさせる虫の鳴き声ということになるんでしょうけれども、前回、ホイホイさんの庭でセミが鳴かないみたいな話をしてましたけども、はい、いやいや、まあこの辺り、やっぱり山付近というかね、近くまで行きますと、もう本当に今時は、まあ、アルブラゼミが主なんですけども、うるさいぐらいに大音量で、夏よ、ね、来たぜって感じで泣いてますけども、泣くのはオスだけっていうことらしいですよ。
あ、そうなんですか。
はい。で、もちろん、泣くという行為は、あれは求愛行動の一種らしいですね。
お盛んなんですね。
お盛んというか、まあね、どちらにしますも、セミって、こう、成虫になってから何日っていう。
短いんでしょ?
っていう、よく言われるじゃないですか。うん、まあ、例えばその、土の中で5年とかね、いて、で、さなぎになって脱皮して、よく言わない、1週間とか言うんですけども、あれ、実は1週間ではなくって、割と1月ぐらいは生きるらしいんですよ。
でも1月?
まあ、でも1月。
5年我慢して1月ですか、命は。はい。短いね。
まあ、そんな、ね、ほんとわずかな一瞬ですよね。もうそんだけの中、地中にいるだと考えればね。
そうよね。
はい。そんな感じで、泣き続けてる、セミではあるんですけども。まあ、その数週間、ね、寒さに向かっていく季節の変化を感じ取り泣いているんでしょうか。人に秋をつけながら、この、日暮らし。のね、鳴き声というのがそろそろ聞こえるんではないかというような話ですけども、まあ、今コラムから抜粋ではあるんですけどもね。
え？
あ、まあ、こういうコラムがあったんでね、そういうコラムを読ませていただいたんですけども。
あ、そうなんですか。
はい。ただ、また戻しまして、天気予報的には残暑厳しい折りという言葉がぴったり来る感じで、9月いっぱいあたりもこの気温は割と下がらずに30度を超える酷暑日というのもね、続くという、そんな嫌なデータも出てますけれども、もうなんか飽きたよね、こんだけ暑いのもね。
飽きたっていうか、まあ暑いのが普通だから、これと戦わなきゃいけないよね。うん、あ、でもね、暑さでね、私今週一番感動したのは、 あの工事現場なんかに、はいはいはい、自動販売機で熱中症対策自動販売機っていうのが出現してるらしくて、うんはい、あのポカリスエット系の塩分入ったやつだけしか熱中症対策にはならないんだけど、もう企業側が福利厚生として、うん、あの差額分を会社が負担して1本50円で販売してるっていうから、うん、やっぱりねそういうのは大事だよね、はい、何にも代え難い福利厚生だと思って、うん、もうさ工事現場なんて逃げようがないじゃんね、暑さにね、うん、でカラー服だってさ半袖に短パンってわけにもいかないじゃない、うん、そう思うとやっぱりねリスクが高いけれども、あこういう取り組みってすごいいいと思うと思って、うん、でもすぐ売り切れるから補充ガンガンしてやってよと思ったんだけどね。
あ、
うん、
であの今週中ぐらいにね、うん、そんな話が少し、流れまして私もツイートなどでチロチロ見たんですけども、東京の赤羽とかねなんかそっちの方の工事現場で、
はいはい、
まあ、こう朝礼やら何やらでその熱中症気をつけるように水分取るようにっていうことを呼びかけてもなかなかやっぱりそれに応じてないというか、
はい、
あのそこにできないという現場があるんですけども、そこでまあ冷たい飲み物の、うんまあ、ポカリスエット系をですね、ペットボトルを、50円という価格で、はい販売したところ、まあ、これが大変功を奏しまして、
そう
だ
ね、
うん、でつまりやっぱりその作業員も50円という価格なら、うん、もうちょっとじゃあ買うかって買いますし、
そうや50円だったら普通コンビニ行ったら150円ぐらいするわけじゃない、うん、そう思ったら1日3回飲めるもんね、うん、
あとはそれを冷蔵庫の代わりになるじゃないですか、結局はね。
そうだ、う
ん、やっぱり冷たいものをね、ガブガブ飲みたいっていうのは当然。
でも隣に普通の自動販売機もあるらしいよ。
うん。うん、もありますしね。それと、まあ、そんな中で、こう、いくらこう、啓発活動、啓蒙活動しても、はい、やっぱり、実際手に取って飲むのはその現場の人たちなんでね、うん、あのあれは本当に随分と
素晴らしいよ、ね、やっぱり企業としてね、うん、あの働く人のことを思って、
まあその福利厚生だって、まあ、知れてるっちゃ知れてるじゃないですか。
いやいやいや、あんた工事現場で100人働いてそれがさ毎日1人2本とか3本とか乗ったら結構なお金だと思うよ。
でも知れてると思いますよ。
いや知れてるって言ったってさ、それが経費として出てくるんだから、まあ、そこそこな金額になると思うんだけれども、でもそこで大切な作業員たちが体調崩して働けなくなること思ったらやっぱり安上がりだしね、っていうところで導入してると思うんだけど、うん、やっぱこれはあの全国の工事現場に私広まってほしいと思うんですけど、うん、
1日やっぱり 2,3 回補充してるそうですね。
そうね、
うん、そんなことを書いてあります
。だから塩分が入ってないと熱中症対策にならないから、うん、その種類は限られてるしお茶とかはダメなんだけど、それでもやっぱりちょっとは塩分取っとかないと体のために良くないからね、うん、
やっぱりなかなかねこう考える人はまあそのニーズに対しての、
そうや、うん、
このバッチしくるものがあるとね。
素晴らしいよね。
はい。まあ、とにかく、今日あたりも岐阜市内、日が差しますと35度、6度というのはもう当たり前の感じになってきましたし、皆様のね、お住まいのところも随分と暑い日多いと思いますけども、もうしばらく、もうしばらくというか、まだまだちょっとね。
まだ2ヶ月ぐらいは暑いよ。
はい。気を引き締めていきましょうか。さあそんなお盆の始まりました、日本から我々はお盆も特に関係なくいつも通りの、感じで暦を紹介してますけれども、
はい、
今週は明美さん冒頭何か、
冒頭ですか、
はい、
やっと先日買ったフィリップスのフードプロセッサー、
はい、
使いました。
はい、
に買って2週間ぐらい経つかな、うん、いやなんかねなかなかいいよ。
はい、
あのね、そのフードプロセッサーっていうか売りはなんか野菜を細かくできてなんかチョップドサラダとかって、ね、作れるっていうのが売りらしいんだけど、私はその機能よりもあのフードプロセッサーの方の機能を主として買ったんだけどね、あのね音が静かでね、でまあ、操作も簡単だし容器洗いやすいし、あのねメロンね、
はい、
10秒でね、
はい、
ペースト状になった。
はい、
もうなんかさ歯とか見ててもそんな大した歯じゃないように見えるんやね、
うん、
なのにねあっという間、
うん、
なかなかいいもの買いました。すごい気に入っちゃった。でね、はい、そのサラダもね生の人参とか玉ねぎとかもね、まあ、ある程度の大きさ、まあ、2センチ角ぐらいの大きさに乱切りして入れて細かくするんだけど、
はい、
すごいね、綺麗に細かくなってるもんね、でその途中にフードプロセッサーの中にカゴがあって、カゴに目がついてるんやね。その網目より小さくなったやつだけ落ちて、大きいやつはまだ上で回転して粉砕するっていう仕組みだから、大概はちっちゃくなるんだけど、まあ、これだったら生野菜嫌いで人参とかちょっとえぐみあるじゃん、それに生で食べるのってなんとなく抵抗あるじゃない、で玉ねぎとかもさ生で食べるのどうかなと思うんだけど、あそこまで小さくなれば食べれるよね。食べれない、
まあ、抵抗感は薄れるでしょうね。
薄れるよね、はい、まあ、でも細かすぎて食べにくいけどね、どっちかというとね、箸で食べるにはちょっとあれレタスとかがあって、レタスで包んで食べるぐらいがちょうどいいよね。
まあ、ですからやっぱ加工品、加工の作業を助けるものですよ。
まあ、でも一応あれが売りなのよ、あのフィリップスのフードプロセッサーって、ね、でもね思った以上にいいですよ。ほんと音もブーンって感じだし、パワーあるし、はい、やっぱね、洗いやすいっていう、その仕組みが簡単なのにパワーがあって洗いやすいっていうのが最高。
そうですね。
もうこれから大事に使ってきます。次ハンバーグ作らないと。
はい。はい、まあ、冒頭はね、今週あったニュースなどからの話かなと思ったんですけども。
私の中のニュース。
まあ、いいでしょう。私の方からは、今週ちょっと大きな地震がね、四川省の方でまた、あったようでして、はい、現在20数名の方がお亡くなられている、まあ、これもどこまでどうなんだという感じで、当局自体もちょっとメディア徹底的に叩き出してるみたいですし、実際がわからないのはいつものことかなという感じですけど、
さっき空撮した映像をちらっと見たんですけど、まあ、なかなかひどいですね。
有名な観光地らしいですね。
そうなの、だって2つ連チャンであったんでしょ、チベット族の自治州となんか2つ、知らない、二つあったんだよ、続いて。
はいはい。まあ、どちらにしましても、ちょっとね、四川省というと、数年前にも大きなのありましたし。
まあ、最近よくあるよね。まあ、でも中国の実のところは分からないから、どうしようもないじゃない。
で、なおかつ、そうそう、その実のところがね、こう出てこないというのがね、相変わらず、ちょっと気持ちが悪いなという感じはします。
だって、メンツが命ですから、地震で人が亡くなったなんて、そんな話出さないでしょ。
まあ、それとあとは、北のミサイル関係の問題などもね、何やらきな臭い感じになってて、お互いにこう、言い合いというか罵り合いというか、
なんかさ、そんなロケットじゃなくって、平和利用のロケットじゃなくって、人殺しのものが日本の上空を飛ぶかと思うとすごい嫌なんですけど、もう飛ばしてほしくないんですけど、
なんかもうトランプさんの発言聞いてると、完全にあれはもうプロレスラー、プロレスの結構ね、罵り合いみたいなことになってますんでね。
まあ、でもさ、知的レベルが一緒なんじゃない、キム・ジョンウンと、で2人でバトルしてるんじゃない、
ね、売り言葉に買い言葉みたいな形になってますけれども、
まあ、でもなんかちょっと踏み外しちゃいそうで怖いんですけどね、まあ、だってアメリカよりも被害被るのは日本ですからね。
まあ、実際アナリストなどもその打つだろうとか、いや打たないだろうとかっていうところもね、まだちょっとけんけんがくがくという状況ではありますけども、まあ、どちらにしてもちょっときな臭いのはきな臭いと。
まあ、せっせとさ、日本人が北朝鮮に貢いだお金であんな風になってしまったわけよ、日本人反省しないかんて、こんでまださパチンコとか行っとる人の気が知れんわ本当に。
そして冒頭少し言いました、倉敷にあります和集山ハイランドの方の話はですね、これもジェットコースターの安全バーが外れて、乗っていた男性の方がちょっと軽傷を負ったというような。
あら、軽傷でよかったですね。
はい、終着地点の手前で安全バーが根元の固定部分から外れて、体が座席からずれ、設備の一部に背中が接触して軽い火傷を負ったという。
あ、火傷、摩擦熱ってこと、はい、
なかなかね、こういった遊園地というか施設、結構最近ちょこちょこ聞きますよね。富士急ハイランドでもこの前、導入したばっかりの、
そうだね、
のが途中で止まっちゃったりとかね。
なんかさ、天気が暑すぎて鉄も歪んどるんじゃない。
まあ、遠因としてはあるかもしれませんよね、そういうのもね。
やっぱりその耐久年数というかさ、そういうのがやっぱりちょっとずつ、これだけ天気がおかしいと狂ってくるんじゃないの。
もちろん安全第一でやってるんだというふうに信じないと、こういうのって乗れない話ですし、
まあ、安全だから乗るんだけど、安全じゃなかったら誰も乗らないね、死にに行くようなものだもん ね。
まあ、何がどうなってるのか、まあ、この辺も、ね、どこに原因があるのかというのもちょっと追求していただきたい話と、あとはその暑さという話では、前回沖縄の方の 池というかね、
はい、
で鯉が大量死して、
はいはい、
2トントラック5台分みたいな話があったんですけども、今週も千葉の方の、貯水池かな、そちらでも大量の魚がやっぱり死んでしまって窒息死という感じで、まあ、これもその、暑さによるものではないかというようなそんな話もありますので、うん、我々がもねこれだけ暑さ暑さって言ってますけども、徐々になんかこう自然も今までね、なんとかしのいでたのがこうタカが外れ出すところに結構一気にとかねあるじゃないですか、
うん、しょうがないじゃん、どうしようもできないんだもん、
うん、
地球環境が変わってる
のかな、まあ、うん、そうなんだけども、例えば作物、農作物なんかでもね、田んぼの水が40度あったとかさ、そういう話も出てきたりするじゃないですか。
あ、なるほどね、
うん、まあ、とりあえず今年は一応豊作だみたいな指針は出たんですけども、なんかねどっかでこうポチッといっちゃうのがかなとかも思いながらいろんなニュース見てましたけども、はい、皆様はどうでしょう、今週また何かこんな気になるニュースとか出来事ありましたら、現在 YouTube の方で、皆様にリアルタイムでもご覧いただいております。よかったらそちらの方から、こんなのどうみたいな話、どうぞコメントをお寄せいただければチャットの方でお待ちしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さっきほどちらっと話をしたんですけども、昨日ねちょうどお休みいただきまして私が、はい、そしてサッカーの試合がね、
はい、
夜からありましたので、それもあのサトシさんの岡山との戦いということで、
はい、
そちらは当然あのサトシさんの方からも、メールいただいてますので、またゆっくりの話をしたいと思うんですが、ツイッターの方でシャープリトルラジオ、こちらの方からの、書き込みがいくつかありました、ご紹介いたしましょう。ですね、小江さんからいただきました、私は明日から4日間休みいただきます。毎日墓参りばかりですが、1日ぐらいは嫁さんとどこかに出かけてみると思っていますというふうにあります。小江さん、つぶやきありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お墓参り、
あ、素晴らしいですね。
はい、
ね、ご先祖様は大切にしてて、
まあ、あの習慣もなかなかこう日本人だし、いっちゃ日本人だし話なんですけどね。まあ、
でもさ、こんな時でもなきゃ墓は掃除行かないからいいんじゃない、
う
ん、
いや、まあ、全然いいことだと思うし、ね、あのやれる人はやってあげるのはもちろんいい、うん、いいことだと思うんですけども、あのこの日本のさ死生観とか仏教観を考えると、つまりお葬式をしたことによって、そしてもう成仏した、
はい、
でも初七日やって四十九日やって成仏した、
はい、
でも毎年お盆には戻ってくるっていうね、はい、この辺がどこへ行ったのみたいなね、その魂ってどういう風にみんな思ってるんだろうっていうのが結構過去おのおのいろいろ持ってたりしてね、
深く考えてない
そう、
誰も多分子供の時からの習慣でそういうもんだと思ってるから、そんなこと誰も考えない、
うん、まあそれでいいんでしょうけれども、でそれで成り立ってきてるんだからね、別にそれをやいや言うことはないんでしょうけども、ただちょっと立ち止まって冷静に考えると、亡くなった人はどっちなのみたいなねっていう話がねあったりもするんですが、まあまあ、あのお盆というのは一応そういう期間だというふうにも教えられてるんで、まあそのまんま正直にストレートに受け止めるのが一番いいかもしれませんね。
そうですね、
はい、小林さんありがとうございました。どこか1日ぐらい嫁さんとどこか行こうって思ってますってありますけども、
ラッコリーナ大見八幡行きたいな。
ああ、すごい人でしょうね。
まあ多分ね、
うん、
暑いしね、日陰ないから、ね、店内に入れなかったら暑いよ。でも行きたいな、また。
片岡温泉とかも。
何片岡温
泉？あそこの、滋賀県、あ、滋賀県じゃ、三重県の。
あー、あっちだって混むでしょ？
混むでしょうね、う
ん。みんな行くとこ決まってるんだから。
はい。
そのどこ行っても混むから、お家にいるのが一番。
滋賀ね。だから、
伊吹山登るとかね。涼しいんじゃない？
あ、いいでしょうね。
うん。まあ、琵琶湖のほとりも焼けつくような暑さだと思うので、山行きましょう、山。それか、まあ、あの大きなショッピングモール行って涼む、
うん、
これ一番最高。でも駐車場大変だよね。
あの潰れかけたほらショッピングモール、
あああそこの橋のたもとの何だったっけ、
あそこなんか新しくまたちょっとリニューアルして、
潰れかけたってさ、もうちょっと固有名詞言ってあげないとさ、どこで潰れかけた
か分からない
じゃない。
なんかそんなのもちらっと見ましたけど。はい。
まあでもさ、まあどこ行っても混んでるよ。
まあね。
うん。
えらいこと
なってますね。これが今が稼ぎ時なので、まあお家でのんびりが一番いいんじゃない？
実はね。
実はね。
はい。というか、さて、小林さんがお住まいの地域自体が観光地みたいなもんじゃないですか、あそこも。
そうだね。
あたりもね。随分と人多いんでしょうね、あのあたりもね。はい。また小林さん、どちらか出かけられたら、そんなお話また聞かせてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは、YouTube の方ではいくつかご覧になってます。サトシさん、そしてジャクソムさんがこんばんはとご挨拶ありがとうございます。そんなところで、今週、じゃあメールを紹介する、そう、忘れる前に言っておきますけども、うたこさんというハンドルネームというか、はい、ツイッターのネームの方が、青森の方らしいんですけども、はい、リトラジのことでいくつかつぶやいていただきまして、大変に、我々、喜んでおりますと、
はい。
はい。一方的ですけれども、はい。青森の話聞きたいな。
また催促しちゃった。青森ってねぶた祭りでしょ？
ねぷたとかねぶ
た
とか
ね。ねぷたなんだ。
はい。
ねぷた祭り。
いろいろ言われますけども
。青森はニンニクだよね。
はい。
うん。
あけみさんのバンラーレの発言を
随分と。バンラーレ八戸？
はい。喜んでました。
野外と元気かな。
はい。うん。まあまあ、機会がありましたら。
ええ。
仲良くしゃべってあげてください。
でもさ、私たち本土の真ん中に住んでる人間が、青森って一番最初にイメージするのってなんだろうね。うん、
リンゴ。
ああ、やっぱニンニクだな。
そっちの方が難しいでしょ。
だってスーパーのニンニク、基本的に青森産しか売ってないんだもん。
国産はね。
うん、国産は。基本的に。うん、この間スペイン産のニンニク売ってて、うわ、びっくりとか思って思わず買っちゃったけど、うん、やっぱ青森産の方が物はいいわ。
津軽海峡。
冬景色？
下北半島。
は？
八戸。
ああ、そうなんや。それぐらいしかイメージないよね。申し訳ないです、私たちは。それぐらいしか青森について知りません。
はい。ぜひ教えてください。
ええ。
はい。という呼び込みをしつつ。
はい。
では、メールをご紹介してまいりましょう。トップバッターはこちらの方、ホイホイさんのメール、毎週ありがとうございます。ご紹介しましょう。今の時期、写真撮影を対象にいつも悩んでいます、ホイホイです。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
暑いのでカメラを持って歩く意欲はありません。また、対象となる被写体が思い浮かばない季節です。花としては、ひまわりやハスなどがありますが、触手が働きません。また、花火というのは、私の写真の対象にはありません。あくまでも自然を対象にしたいからです。スナップもその意味では対象外となります。紅葉のシーズンが待たれますとありますが、はい。横浜近辺も偉い人らしいですね。
そりゃそうでしょ、観光地ですから。
本当にすごいよね、どこも偉い人らしいんですよね。
いいじゃん、人が動くとお金が動くんだから、やっぱ動かないと経済回りませんよ。
う
ん、
ね、そうでしょうけれども、うん、だから、まあ、主に中国の観光客の方が増大したっていうのもあるんでしょうし、
あ、なおかつ制限すればいいのにね、日本人困るだ
ろう、ね、困るというか、でもね、今そういうことでしょうし、あとはやっぱり欧米の方も随分と、ね、来られてるようですし、
あ、でもさ、欧米とか、欧米っていうかね、北の方の人、ロシアとか、うん、やっぱ寒い国の人がこの熱暑い今のこの湿度の高い日本に来ると、基本的に汗をかきにくい体質だから、もう熱中症に近いような状況になっちゃって、やっぱりね、厳しいんやと。だから、私たち日本人もへばってるけれども、本当に白人系の北の方に住んでるからって、注意しないと、やばいよっていうことをやってましたもん。
なるほどね。
うん。だからやっぱ体の構造が違うんだよね。そりゃそうだよね。肌の色だってさ、その、寒いところ、真ん中辺、暑いところっていう風に対応できるように、肌の色が違うわけじゃない、で、そこに耐えれるように、やっぱり体もできてるんだけれども、もうやっぱこの湿度の高さっていうのでやられて、35度とかのところで、人混みの中、歩き回るともう本当に白人系の北の国に住んでる方は大変なんだ
でしょうね、
うんうん、
まあなかなかこうカメラ片手に行くっていうのもねお熱でございますので、
まあお家でじっとしててお家の中の撮影とかいかがですか、はい、それが一番いいと思いますけど、
紅葉を待ちましょうか、
うん、だって花火とかでも混むしね、
紅葉一瞬ですからね、
紅葉もね、まあ、山の方行けばあるんじゃない、でも紅葉なら早いでしょ、
期間がすごく短くなっちゃうじゃないですか、紅葉っていう期間が、
セミとかどうですか、近所にセミとかおりませんかね、はい、そういうのは取られないのかしら、
さて今回の投稿は前回予告した中国からのネタです。中国では昨年から今年にかけてシェア自転車というビジネスが急速に普及しているようです。日本にもある従来型のサービスは規定の駐輪場で自転車を借り、やはり、規定の駐車場に返すという仕組みですが、中国初のこのシェアサイクルでは街のどこでも乗り捨て自由なんです。使いたい場合には街のあちこちに放置されている自転車を探してスマートフォンで会場鍵を開け、行きたい場所まで乗っていき、そこで乗り捨てるという仕組みです。専用駐輪場まで行かなくて済むことで利便性が一気に高まっているということです。30社近い企業が乱立し、激しい競争を繰り返しています。各社累計で2016年には200万台以上の自転車が投入され、2017年は3000万台、台に達すると予測されています。で、ここで気にかかるのがマナーの問題。自転車を好き放題乗り捨てということになれば、交通の邪魔になったり、自分の自転車じゃないと思って乱暴に扱ったり、いたずらなどで壊れた自転車が散乱するだけだという一時のバブルであって、持続可能なサービスとならないとする見方もあります。実際に2つの会社が、最初に投入した自転車の約9割が回収できなくなって倒産ということにもなっているようで、電子機が破壊され他社の多くに、標準に搭載されている GPS というのも、まあ、この2社に関しては搭載されておらず、行方不明になった自転車を追跡できなかったということ。この対策として顧客を相互に評価するという仕組みなどが導入されています。評価が高まると顧客は自転車が拾いやすくなるという利便性でマナーを変えようとしているんです。この評価システムは中国政府の指導でシェアサイクル各社が協定を結び、マナーが悪い顧客に関する情報を共有しようともしています。シェア自転車のある企業でマナー違反を行えば他の企業のサービスも利用できなくなるというものです。中国人特有の人間性からマナーが守られるようになるのか疑問です。知っていましたか？中国のあるシェア自転車の企業が福岡に日本支社を作り、シェアこの自転車のサービスを展開しつつあるということだし、ということらしいです。ということで、ではではいただきました。ほいほいさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
中国の移動手段としまして、やはり自転車というのはなんかこうパッと浮かぶものの一つでありますけども、はい、その自転車も、まあ、出先でそのまま借りて、またそれを特にこう固定の場所ではなくって街のどこかにまた乗り捨てるというか、そこで置いて、でそんな利用の仕方をするという、まあ、こういうサービスが、中国、まあ、北京とか上海とか、まあ、そういった大都市だと思うんですけども、随分と広がってるということらしいですけどもね。どうですか、久美さん。
まあ、どうもこうもそれは使う人たちのモラルによって成り立つサービスなので、うん、モラルが低ければ成り立たないよね。
で、ここで面白いのが最後の方にあったこの利用者、いわゆるカスタマーに対する評価をするっていうところがいかにも中国らしいというか。
でも客は選びたいじゃん、経営する側としては、うん、質のいい客だけ選んで使ってほしいじゃない。で、質の悪いのは淘汰してるじゃない。そんなの別に普通のことじゃない。ただそれは日本の企業は公にしないだけであって、うん、してるよやっぱり。
まあ、例えばね、日本の航空会社とか、うん、まあ、ホテルとかっていったところであれば、まあ、いわゆるブラックリストなんてね、ちょっと嫌な言葉ですけども、そういうのがあったりとかする、ね、そういう要注意人物リストみたいなのがあるっていうのは、まあ、誠しやかに聞きますけども、ここまで大広げにシステムの中でもこういうの組み込んでるんですよって、で、なおかつ、ね、マナー悪かったらもう使えなくなるんですよっていうのが、なかなかやっぱりこう中国らしいというか、
ね、まあ、お国柄が違いますからね、うん、個人情報なんてないのよあの国は個人、うん、やっぱ個人の尊厳よりも国のメンツでしょ。
近い話としましては、先週あたりのニュースだったと思いますけども、沖縄でしたっけ、ビーチパラソルの貸し出しに対して中国人に対しては、2万円というね、はい、まあ、普通常の10倍以上の値段をつけて、レンタルしてて、まあ、その理由としては、中国人が借りた、ね、返しても、大半が壊されていると、まあ、そういったものが、 ずっとついちゃって、もう中国人は実際貸したくないんだ。ということで、そこのレンタル屋さんはもう中国人に対しては10倍、2万円というね、値段をつけて、まあそれが物議を醸し出してましたが、まあオチとしましては、もともとそこじゃ商売しちゃダメというね、そこのオチで終わってちゃんちゃんだったんですけども、
う
ん、
まあでも別に私人間その客を選んで値段差をつけるって別にいいと思うんだけど、うん、だって最低限の信用とモラルの上に乗ってレンタル業は成り立つわけなのであって、うん、それを著しく破損とかそういうことをする人たちがおったら損害賠償としてやっぱり弁償してもらわなきゃいけないし、うん、花からもうダメだと思う人たちには貸したくないっていうのは普通だと思うから、うん、私は別にそれは差別だと思わないんだけど、うん、でもやっぱり商売やっちゃいけないところで勝手に商売やってるんだったらまあどっちもどっちだよねみたいな、うん、
あのこの手の話って別に中国に限った話じゃなくって日本でも往々にしてあった話で、
はい、
あの例えばお得意さんとかさ、
はいはい、
こう常連さんとかっていうのはそういう話なんです結局ね、うん、であの、うろ覚えで申し訳ないんですけども確か、播州というかあちらの神戸とかあっちの方の釘にってあるじゃないですか、はい知ってます、
はい、
小魚のあの、
はいはい、
であれが秋ぐらい秋だったと思うんだけどまあお店でできてもあの新規のお客さんには売らないよっていうねでうちないからって言ってで後からその常連さんが来ても売ってあげればいいじゃんっていやあいつらは買ってたとしたって継続しないからあの売らないんだっていうそういうのをまあものすごくあからさまにやってるっていうまあそういうお店があったっていうまあそれをことさら悪いかっていうとい
いじゃない店の方針なんだから、うん、経営者の方針なんだ、
うん、
何でも平等平等っていうのがおかしいんだって
あのお客様は神様ですっていう言葉がねあまりにもちょっとこう逆本来の意味とは違う意味で取られちゃっててあの客側が偉いんだっていうような、そんな意識を持ってる、まあ、一部の人間がいたりもするんですけどもあれもおかしな話でね実際あのお店ってのはお客さん選んでも問題ないんですよ、ね、
それは問題ない、
うん、で一度受け入れてしまった後からはそのお客さんがやっぱり悪さしてもなかなか難しかったりするんですけども門前払いをすること自体は法律上何の問題もないっていうことも聞いたことあるのでまあただそれとこの中国の自転車ビジネスのそのお客の評価するっていうところもどうなんだってのもね
別にいいんじゃないのそんな問題あるてかそもそもさ自分の国でそんな商売が成り立つと思ってやり始めた経営者が愚かだなと思うんですけど
まあでも
それはちょっと愚かなんじゃない
これだけ あの会社が参入してやってるんですからまあそれなりに採算は今も取れ始めてるんじゃないですかそれに
あのそれで採算が取れてるの
だって30社近くのがもう乱立してるってことですから
でもみんながみんな黒字経営できっちりしてるわけじゃないんでしょ、
うん、でも逆に言うとほらかの国ですからそこに儲けがなかったらやらない話じゃないですか、
まあ、そうなんですけど、うん、まあいいですよ日本と中国では国の体制も考え方も違うのでへえやっぱりちょっと違うね私たちとって思っておけばいいんじゃないですか
でもこのシェアサイクルの考え方って実際便利は便利かもしれませんよね
どうかな
その、まあ、我々はさ、こういった地方として車がないとどうしようもないところだけども、例えば東京、大阪、名古屋みたいに地下鉄、他の交通機関が発達してて、遠距離に関しては、そういった地下鉄なり何なりを利用するんだけども、ちょっとした距離、例えば駅一駅、二駅ぐらいで、レンタサイクルがそこに目の前にあって、それが簡単に借りれるんであれば、利用しません？
わかんない。
っていう、そういう方多いと思いますよ。
ビジネスだって道わかんないじゃん。そんないきなり行ったところで
今時皆さんスマートフォンという
自転車だってさスマホ見ながら運転したらダメでしょ、うん、
見ながらじゃなくて道は分かりますよね別に
うんまあ人の価値観は様々なんで必要とする人もいれば興味のない人もいるということ、う
ん、で、まあ、岐阜市内なんかとか、まあ、いろんな自治体なんかでもこの自治体としてシェアサイクルやってて我々も一度借りたことがありますけども、はい、あの言うように A 地点から乗り始めたら A 地点に返さないといけない。あ、他の地点でもよかったのかな。一応でも。
その市がやってるところの何か所かだったら乗りして OK なんだね、
う
ん。
っていう風ではあるんですけども、やっぱりその場所が決まってるということになると、どうしてもそこにね、戻らなきゃいけないというか。
だから管理できるんでしょっていう。うん、そもそもの。
そういうことなんでしょ
う。そういうことなんだよ。
レンタサイクル、シェアサイクル、まあ、こういったことが、 今後日本でも、まあ、今福岡でも一部始まりつつあるということですし、
もうね、中国の人件費が上がりすぎてね、で日本の人件費が上がってないから、もうね、中国でやるよりね、日本で人使った方がね、安くなってきてるんだって、
うん、
もうだから日本人としてはちょっと悔しい話ですけれども、まあ、それだけ構造が変わっておりましてね、
うん、
で中国がガンガン日本に進出してきて日本人の金をで稼ごうと思うこともあるだろうし、やっぱりね、私たちがね思ってた中国とはもう随分様変わりしてるよね。
まあね、本当に、うん、まあ、これは当たり前でいつも言う話ですけども、つまり中国の 1% っていうのは日本の 10% に値するわけですよね。
で全体的にやっぱり平均的に上がってきてるんじゃない、うんうん、で私たちはさ、まあ、中国進出した当時の20年前はもうちょっと奥地行ったら電話もつながらないから、もう何もでね、何ともならないぐらいの奥地と商売してたから、未だになんとなく中国ってそんなまだ雰囲気があるんだけれども、何が何が何がやっぱり留学組とかが中国国内に帰ってきて新しい商売やってるし、やっぱり日本みたいに組織ががんじがらめになってない分経営判断も早いし、でさらになんやかんや言いながら、まあ、成長はしてるわけじゃない、一時よりもペースが落ちたとはいえ、でそれで人件費も上がってきて優秀な人たちの人件費も上がるし、それはまあ日本みたいなさ、いつまでも古い体制でいたら抜かれるよね、うん、っていうことやわ。
ビジネス企業というところはね、当然利益を得ることが目的なわけですからね、それに対してこうストレートに行く中国の考え方、それに対して何かこう大外から回っていく日本の考え方、ね、
そうよ。サラリーマン社長だったらさ、自分のサラリーマン社長の椅子を奪われたくないからさ、やっぱり大きな決断できないわけじゃない、でいつまでも改革できない、で国内産業が衰退していく、そんな感じだよね。
あとはその資本の投下っていうところでもね、中国のまあそういった投資家の方々っていうのは本当にもうダイレクトですからね。ここ数年どういうふうに、まあ他の国の方々のいわゆる交渉特者という層がね、今どんどん増えてる状況ですから、
そりゃそうでしょ、
はい、どうなること
やら、その人たちがさっさとさ中国してて海外に移住しちゃって中国国内が衰退してくれるといいけどね。
まあ、なかなか難しいと思いますけども
、だ中国が衰退するというか共産党政権が終わるといいよねっていう話や、
まあ、いろいろ見方はあると思いますが、はい、中国でのそんなお話でございました。ホイフさん、繰り返しメールありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましょう。レオナさんからのメールご紹介します。ヒデさん、アキミさん、全世界のリトラジファンの皆さん、暑いですね。レオナです、こんばんは。
こんばんは。
台風と全国が騒いでいましたが、大したことがなかった新潟からレオナです。はい。ね、先週頭は随分と台風ということで、
はい。
ね、騒いではいましたけども、まあ、一部ちょこっと被害があったとはいえ、まあ、局地的な感じで、竜巻なんかが発生
した の、ね。ああ、豊橋の竜巻はちょっとびっくりしましたよ。ねえ。ね、でもさ、それ見て思ってるのは、コンテナにトラクター入れてるっていう家のコンテナがひっくり返ってたんだけど、はい、車庫作るよりコンテナ買ってきてトラクター入れといた方が安いんだなと思って、私は別の見方をしてたんですけど、であのコンテナはさ、どういう取り扱いになるんだろうね。車庫は車庫でしょ。でコンテナってさ、まあ、個人の所有物だから別にいいの、保険とか効くんかなとか思って、車庫が壊れたらなんかさ保険とか入ってるそうじゃね。コンテナがさ、ひっくり返ったらさ、なんか保険とかかけてなさそうじゃない、
うん、
どうかなーとか思って、ね、そんないらんこと心配しとったけど、でもあの竜巻は大変でしたよ。はい、ねえ。
まあね、随分と大騒ぎした割には、まあいいことなんですけどもね、それほど大きな。
結構な雨でしたよ、
昨日。まあ、とはいえ、そのね、大規模な被害という
のは。いや、私たちは会ってないけど、豊橋のさ、竜巻に会った方たちとかはさ、どれぐらい台風やったってやっぱ一生言われるんじゃない、
はい。石川とか富山ではかなり風が吹いたり雨が降ったりしたようですが、予報では大雨だったんですが、台風が去ってその後もだいたい晴れていました。新潟ね、今日は低気圧がこの辺まで来ていてかなり降っています。これで少しの間は気温が29度とか28度です。湿度は辛いんですが暑いよりはまだマシです、ということで新潟の最近のお天気、はい、今日ちょっと雨がちという感じですかね。 先週の話でうなぎもどきの話が出ましたが、新潟でも作っています。
あ、そうなんだ。
はい、全世界に発信するリトルラジオで宣伝してくださいとありますが、はい、でリンク貼ってもらいました。でレオナさん自体はどちらも食べていないので多少無責任ですがというふうで、リンク先をちょっと見ますと、一つ目の方はですね、うなじろという名前での商品名でございます。
ほうほう。
電子レンジで温めるだけというふうで、まあこれ写真うまく撮ってるんですけども、はい、もう写真では完全にうなぎのかば焼きになってます。うなぎのかば焼き風味を実現したご飯に合ううなぎのかば焼き風練り物ですという
なかなか長ったらしい話やね。
はい、いろいろとメリット書いてありますけども、生臭くなくお魚嫌いな人でも美味しいですよとか、皮の部分にも焼き目がついてとっても香ばしいですよとか、専用ダレがついてますとか、あとは1枚がお茶碗に乗せられるジャストサイズ。
なるほど。
まあ好きな大きさできますからね。
あ、そうだね。
はい、あとお弁当や時間のない時のメニューに最適というような。あ、
それは最適。
はい、うん、こちらはですね、市政かまぼこ株式会社でいうのですかね、そちらで取り扱っている商品が、こんなうなぎのかば焼き風、かまぼこ、
はい、
うなじろ。もう一品の方ですがですね、こちらはですね、ネギっこじゃなくって新潟 NGT だからネギっこじゃないよね。秋元さんの方ですね。
ほう。
その子が、テレビ CM、地方 CM やってるという
NGT48 っていうやつ。
はい。こちらもうなじろうという、多分ね、あけみさん買ったのはこっちじゃないかなと思うんですけども、
石川だったよ。
そうだった、
うん、
じゃあこれは違うのか。これ YouTube だからこっちを見た方がいい。あ、これも YouTube だ。ですね、あ、はい、まあこれも市政かまぼこですかね。はい、といううなじろう、あ、ごめんなさい、うなじろうが今言ってた NGT を使ってやってると。あと市政というところですね、こちらの方も、このあ同じところだ、話があっちこっち行ってます。ごめんなさい、うなぎのかば焼き風かまぼこうなかばちゃんというのが、
それそれ
出てます。こちらですね、杉尾というメーカーが作っております、うなかばちゃん、こちらなんですけれども、リンクをたどりますと、これですね、うなかばちゃん、はい、新発売、うなぎのようでうなぎでない、うなぎのかば焼き風かまぼこ、うなかばちゃんという、こんなパッケージだしか、あけみさん。
覚えてない。
はい。
写真撮っとけばよかった。
こちらもまあ、商品としては同じような感じの。
おぉ、ね。結構あるんだね。
ね。
うん。
意外と、あるということで、こういったかば焼き風の、かまぼこというのがあるようでして。この辺のもどき商品のオリジナルは諸説あるみたいですが、どちらも杉尾という最後後から紹介したうなかばちゃんというのを作っているこの杉屋の方で、市政かまぼこは後発のメーカーさんだそうです。味は悪くないと思うんですが、開発に力に差があるのかなと。名古屋のスーパーに市政かまぼこのおでんだねというのがあった気がします。岐阜で見つけたらよければ買ってあげてください。高級なタイプではないですが、そこそこのものだと思います。ではまたメールしますといただきました。レオナさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
先週あけみさんがね、お話をしたこのうなぎもどきというかかば焼き風かまぼこが、
はい
はい、新潟でこの2メーカーが作ってるという話でして、我々海
石川県だよ。あ、杉尾のやつを食べたんだ私これ、うん、石川県七尾市、これこれ、
はい、
うなかばちゃん私が食べたの。
我々この海なし県に住んでると、はい、かまぼこっていうものに関してですね、あまり思い出がないじゃないですか。
ないね。
でも海の近くだと意外とね、このかまぼこって結婚式の時にかまぼこのでっかい鯛の
金沢でしょそれ、
そう、うん、のを送り合ったりとか、
はい、
あとはそれこそ、まあそういったかまぼこも言ってない、かまぼこのすり身を使っていろいろとそういったご神物の商品っていうのをね、
うん、
作ってるメーカー多くっていろいろあるみたいですね。
はい、
皆様もスーパーなどでぜひ見かけたら一度、まあ話のネタにでも、買ってみるとよろしいかと思います。かまぼこ売り場に結構売ってますんでね。
多分うなかばちゃんだと思います、私が食べたのは、
はい、前回も言いましたけども、本当にうなぎのように使いますんで、あとは扱いがかまぼこですから使いやすいですからね。
そうだね、冷凍品だから食べたい時にチンすればいいしね、う
んうん、細切りにして、手巻き寿司のようにしたりとか、あとはうまきにしたりとかね。
そうだね、
はい、というような、まあ本当にうなぎのかば焼き同様に使うことができる、そんな商品でございます。レオナさんから2つ、メーカーさん教えてもらいました。
もう1個
で
も食べてみたい ね。この辺で売ってるのかな、
うん、ということでございました。レオナさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
では続きまして、こちらは、佐藤さんのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、マーマさん、リトラジオファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
お盆ですね。我が家はそれなりにバタバタしております。岡山のサトシです。はい、岡山ではここのところちょっぴり涼しくなった気がします。皆様の地方ではどうでしょう。あ、岡山ちょっと涼しい風が入ってるみたいですね。
ほうほう。
さて我らがファジアノ、昨日はリトラジダービーでしたね。結果1対1でした。私は長良川行ってませんでしたけど、正直ドローで終わってよかったという気持ちです。岐阜さんの得点は庄司選手でしたが、それまで中島選手にあちゃーやられたかもっていうシーンが何度もありましたよね。ドキドキハラハラの連続でした。なんとか0対1で守りきって終わりたかったんですが、点々点、そうはいかなかったです。なんちゃん出てたらさらにやられてたっぽい気がするのは私だけじゃなかったはずです。本当にやばかったです。大きいパスサッカー恐るべし。前節の京都戦と同様に後半はほとんどディフェンスだったし、ファジにとって後半の戦い方全然ダメダメでした。この辺が今後のファジの最優先課題です。でもじわじわ行くぜ作戦なので、焦らず慌てずコツコツと着実に積み上げていくというのもファジです。今は勝ち点1でいいんです。13戦負けなしということになりました。さらにじわじわ行きます。次節はお盆休み明けの平日16日愛媛戦です。実はこの愛媛戦と次の20日松本戦は生ビール半額でということなんですよね。これは楽しみなんですね。嬉しいですよね。私はビール片手に頑張って声出ししてきます。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。サトシさんは15日までなのね、お休みが。
あ、本当に、まあ、休み明けって書いてますかね。
休み明けって書いてあるからね、
はい。16、20日と2連戦ホームゲーム、
いいね、
はい、ですからファジフーズと呼ばれる、ファジアノの出店付近では生ビール半額でという、ね、ことで、まあ、お好きな方にはたまらんですし、
たまらんですね。
まあ、これ暑かったりすると余計に、ね、売り上げも、
う
ん、
そうだね、
ついつい倍飲んじゃえば同じじゃんって話だったんですけど、
いや、それを狙ってるんでしょ、倍飲んでもらうこと、
はい、まあ、そういうことでしょうね、うん、はい、ということで、冒頭も少しお話ししました、昨夜行われました長良川、で行われましたファジアーノと、地元 FC 岐阜の戦い、結果は1対1のドロー、ということになりました。前半早い時間帯にファジアーノのね、ロングスローからの、こぼれ球を、決められまして、
はい、
1点先制されて、その後、まあ、お互いにこう前半はいいところもね、多々あったんですけれども、そのまま0点で終わり、ただ、その前一番最初に、開始早々の2分に、岐阜のフォワードの、クリスチャンという選手が、あれ脇腹なの、最終的には
何なんだろうね、なんか接触して倒れ込んで、うん、まあ、でも足かな、ね、
ちょっとどこかっていうのが分かりにくかったんですけど も、
もうすぐでも罰出たからダメなんだと思って
入りまして、罰が出て担架で運ばれるというね、うん、まあ、ファジアノの選手が強くいったという感じもなかったですし、
で変な落ち方した感じでもないしね、うん、でも顔を押さえてたから悔しくて泣いてたのかな、うん、自分でさ、もうダメだって分かったんじゃないのかな、ね、と思うんだけど、
そんなアクシデントがありまして、 まあ、早々に、メールにもありました、レンタルで今ねマリノスから来てもらいました、はい、中島健生という選手、この選手がフォワードに入りまして、中島選手もいくつか惜しいシーンあったんですけども、はい、決めきれず0点のままで 1-0-0-1 で、後半を迎えたんですけども、まあこれも結果あります通り、後半本当に残りあと5分というところで、岐阜が、口はばったいながら華麗なパス回しと言わせてもらいたい
まあ華麗ですよ、申し訳ないけど、
はい、あの久し
ぶりに魅了されぐらい売るぐらい華麗なパスサッカー
です。スタジアムで見ててゾッとしました ね、
もうゾクゾクしちゃった。もうなんか、はい、なんて言うんだろう、勝ち点拾えてないから順位は低いんですけど、もう選手の成長がすごいよくわかるし、もう戦術の高度化がすごいわかるし、もうそのさ、成長してる過程をこんなに楽しめて、もう嬉しくてしょうがないよね。
アジアの、後半に入りまして、まあ、いくつかショートカウンターからの攻撃というところで、うちのね、キーパーのビクトルのファインセーブなどもあったりとか、はい、うん、それこそ庄司もセーブしたりとかね、そんな、ところもあって惜しいシーンもいくつかあったにはあったんですけども、まあ概ね、引いたディフェンス、まあ 1-0 1点をね守り切ろうという体制でほぼほぼ5バックのような形で、引いてたんですけども、まあそこを華麗なパス回しで、
そうそうそう超華麗なパス回し
すいません、ですからあのファジアーノの選手がどうこうではなくって、うちうまかったんでしょ、
そうそうそうそう
っていうことですけど、
勝ててなくて順位低いけどめっちゃうまいでしょっていう、
はい、まあ、1点取りまして、まあ、試合はそのままドローのまま1-1ということで、
ああ、でもさ、あの得点、庄司が得点して追いついたが後のあのスタジアムのボルテージにもね、うん、もう最高潮って感じでもう感動して、うん、で普段結構庄司選手ってそっけないんだよね、
まあね、
そっけない人がなんか得点決めてのあのパフォーマンスとか見たらもうなんかゾクゾクしちゃって、まあ、そのシーンは現場では見れなかったんだけど、後からねハイライト動画とかみんながアップした動画見て、うん、おーこんなことやっとったんかって思ったんだけど、なんかね執念を感じたよね、庄司、うん、のね、
はい、
あそこなんかね、その前の前の試合に、まあ、試合の最後にしょうもないことやって一発レッドで退場になって次の試合出れなかったっていうのが、うん、結構ね効いたんじゃないかと思って、でずっと今まで出ずっぱりで出てて自分たちのサッカーはやれてるけど勝てないっていうのを客観的に観客席から見てて、なんか得るものがあったんじゃないかと、うん、勝手に私は思ってるんですけど、まあ良かったよあの庄司は。なんか勝手に選手たちポジションチェンジして、で監督の指示でもないのにポジションチェンジしてやってたらそれがなんかハマったとかね。まあなんか私たちは今夢のようなサッカーを見てるよね。本当にね。
まあ今ジャクソンさんが珍しくお二人がドヤ顔ってありますけど。
そうそう。たまにはいいでしょ
う。うん、まあとりあえず私今季のベストバウト
と。ああ、私もめちゃめちゃ面白かった。あのまま点取れなくて負けても、でも試合内容は面白かったなと思ったんで、まあその辺の満足感は相当高いですよ。
結構ね、あのベストバウトって勝ったあの試合じゃなくって、うん、こういう試合の方がベストバウトになりがちなんですよね。うん、結局追いついた試合とかね、うん、そういうところでの。
うん、めちゃめちゃ良かった。
まあ、スタジアムの雰囲気とっても良かったですし。
すっごい良かった。
はい。まあ、勝ち気ではしませんでしたけれども、本当にね、これから行けるという感じは、なんかこう、ホーム戦、いいもの
かな。これから行けるって勝てるかどうかは分からないんだけど、チームとしてさらに進化していくっていう確信が持てた、うん、ちょっとやっぱり停滞気味で、ね、なんとなく、ああ、もうこのままかなっていうのがね、ここ1ヶ月ぐらい続いてたけど、まあ、なんかちょっと吹っ切れた感じあるよね。うん、ああ、もっとみんな上手くなると思って。それが順位につながるかどうか分からないけど、でも私たちはこんなに楽しませてくれると思って、すごい楽しい。ついでに言うとね、庄司選手、3年前まで働きながらサッカーしてたって知ってる？うん、
ね。
なんかね、サッカー選手の運命って分からんなと思うんだけど、うん、結構さ、岐阜も若手の有望選手とかってレンタルでね、結構来ててもらったんですよ。で、今までの、まあ、低迷期には、はい、まあね、清水の天才少年とかっていう子とかも来てもらったんだけど、結局プロでは活躍できずにもう23ぐらいで引退したとか、うん、意外とさ若い時に名を馳せて、ね、清水エスパルスに入れたのに結局レンタルで岐阜に来てそのまま J3 に行ってしまったとか、案外不遇な選手たち私たちはたくさん見てるじゃない、うん、さらに言えば神戸からがどっかレンタルでしてもらったのにそのまま岐阜に来てそのまま鳥取に行ってそのまま J3 になってしまった しまったみたいな選手をたくさん見てて、それがあの庄司選手って3年前まで、それも岐阜が町田と残留争いしてた2012年には町田にいて、その時は働きながらサッカーやってて、今はあんなにすごいプレイヤーなんだっていう、なんかそのスカウトの見る目のなさというか、なんかその運命のいたずら、なんて言えばいいのかわかんないんだけど、わかるわかる私の言いたいこと。
うん、まあでも結局はやっぱり本人のこう頑張りだと思うんですよ。
いや本人の頑張りとチャンスがあった、チャンスを掴んでものにしたっていうことなんだと思うんだけど、3年前まで働きながらやってた人があれだけ私たちを魅了させてくれて、ですごいいいチームに新卒とか高卒とかで入って結構なお金もらったのに、泣かず飛ばずでもうサッカー界から引退してく人もいるっていうこの現実を見ると、何が正しいのかはわからないんだけど、やっぱり最終的には本人の努力、そうじゃないよね、うん、そうじゃない、本人の努力はみんなしてると思うんだよ。
いやだからまあ話があれですけども、うん、まあ庄司選手の話に戻すと、まあそういった、不遇な状態からレノファ山口というところ、ね、で J3 に上がり、 J31 年目でも、庄司がベスト11に選ばれるような選手にまで成長した、はい、まあ、それはやっぱりそのレノファ山口というチームでのその庄司のポジションがきちんと確立できた、まあ、そういう起用した監督コーチというところで、それが認められて、大きサッカーに引っ張られて今岐阜でこれだけ頑張ってくれてるという、
はい、
ね、とってもいいこう相乗効果を生んでるということだと思うんですけども、
やっぱ大きサッカーやるの楽しくてしょうがないんだって、うん、まあ、でもみんな楽しいよね、うん、っていうかさ、よくみんなあんなに頑張れるなと思って、なんか、うん、シーズンの当初、いや面白いなと思って、なんかそれから勝てない時に、うん、やっぱり岐阜屋でしゃあないなと思ってたんだけど、でもなんとなく見てると面白いし、でも勝ち点ついてこないしっていうこのジレンマの中、まあ勝ち点はついてこないけどこんだけ楽しいんだからいいんやって開き直れたから余計楽しいのかもしれないんだけど、いやいい試合でしたよ、うん、ね、岡山戦、
まあ、対しますファジアーノ岡山に関しましては、本当にこういった試合が続いてるわけですよ。つまり勝ちきれない、引き分けしきれない、でなおかつこの後半それこそ10分からの失点というのがもういくつあるんだっていうくらい、
だってあれは大本の勝ちだから、
いやですけど、うん、守りきれない、でも守らなきゃいけなくなっちゃってるというところも含めて、うん、つまりそのさらなる追加点じゃなくって、まあ、これ長澤さんっていう監督の考え方かどうかはまあ置いといたとしても、さらなるね、追加得点を上げるんではなくて引くというサッカーでも、それがきちんと守りきれずに同点に追いつかれる、もしくは失点して、まあ、逆転されるという、そういう試合が本当にこのシーズンだけでも下手すると10試合近くあるわけでして、
そうだね、う
ん、まあ、
だ
から、まあ、このあたりそのサポーターの方々というのはすごくじくじたる思いで、またかよっていう感じでね、うん、
まあでもさ、キーパー良かったよね。
ああ、一森くんね。
岡山のね。うん、あの子も前、山口におったやつね、はい。なかなかね、判断力がいいキーパーで、クソーみたいな、悔しいみたいなね、いいシーンいっぱいあったもんね。うん、
まあ、ファジアーノ選手、豊川選手、そして、塚川選手、まあ、この二人がイエロー出たと思うんですけども、本当にそれぐらい必死になって、止めに来るというか、まあ、それ以外の選手も含めてですけども、体張ってボール際強く来てたっていうのは、まあ、イエロー出るのは良くないんですけども、それでも本当に真剣なんだっていうのは気持ちというかね、伝わってはきたんですけどもね、やっぱり、こうもう1点2点っていうのをね取りに来るという姿勢も、後半ちょっとファジアーノの方々にとっては
まあ、つまらんかったやろね、うん、守ってばっかりが、ね、
歯がゆい試合だったのかなという
。ね、まで私たちは守ってばっかりの試合を見てたからさ、うん、まあね、私たちは面白かったけどね、うん、
はい、
でもね、ファジアーノのサポーターの方ってよーく来てくださってね、うん、で私たちメイン のアウェー側にいつも座ってるんですけど、うん、ゴール裏の立って応援するところも結構、ね、たくさん見えたけれども、うん、メイン側にもファジアーノのサポーターすごいたくさんいらっしゃってて、みんなね最前列ですごいカメラ構えてバシバシ撮ってるの、うん、みんなカメラってか写真撮影好きなんだなと思って、ある意味感動して、結構大きいレンズのカメラ持ってきてる人いたよね、うん、 いや岡山はこういう風なんだとか思ってびっくりしてね。でちょっと天気がよろしくなくって、でスタジアム着いて入場してちょっと経ったらもういきなり土砂降りになっちゃってね、
はい、
でまあそれがちょっと残念だったんですけど、まあ土砂降りになってもあの一応避難できるところはあるので若干はね、うん、まあそれで1時間30分ぐらいか、
うん、
雨が通り過ぎたらまた屋台出てうろうろして復活してて、まあ試合中は雨降らなかったからよかったんですけど、でも本当に多くの方来てくださったよね、
はい、
ありがたいです、
はい
はい、
一部岡山 の, せあの、ね、サポーターの方々のご意見の方は岐阜はおとなしい見方をするねっていうそんなコメントがあったりとか、そうそう
岡山の人騒ぎながら見るんだと思って、基本的にメインはみんなおとなしいのよ、で立って声出したいやつはゴール裏行けっていう風だから普通にみんな見入ってるんだけど、結構岡山の人たちは大きい声出してたね、はい、メインでもね。
あとはあのチームサトシの方、
はい、
と思われる方は見つかけたんですけども違って、
うん、違うって、
あ本当に、うん、じゃああっちの集団の方にいらっしゃったんですかね、う
ん、分かんないけどどっちにいるかとか聞けばよかったよね、
聞
け
そっか、
うん、一応ねあの盗撮のようにちょっとあれ6番の部屋来てるからあの人じゃないとかって言って遠目から撮影して
声かけるのでもリトラジ聞いてて見ず知らずの人ならまだ声かけやすいんですけど、
そう
リトラジ聞いてる人の知り合いっていうのはあまりにも遠すぎて
チームサトシの人っていうとちょっと声かけにくいし違っとったら失礼やしと思って、はい、で一応サトシさんに
何って言われますね、
そうそう写真撮って送ったら残念ながら違うって言ったから違うんだとか思って、はい、うん、でも面白かったよね、うん、岡山とさあんな面白い試合できるようになって嬉しいよね、
はい、
今までやられっぱなしだったからね、
まあ、岡山でもじわじわいく作戦ですし、13試合負けなしというのは素晴らしい結果だと思います、はい、サトシさん、2戦ねホーム戦残ってますんで、
楽しんでください、
はい、この夏、
全力応援、
はい、声かけて、はい、あとあのこの試合もし見直すようなことがあれば岐阜の6番シシーニュという選手、この選手ちょっと注目して見てみるとも
う、ね、
かなり、驚かれるというか、
もう元スペインの年代別代表で、まあ、怪我さえなければもっと違うキャリアがあったんじゃないかというぐらいだけど、うまいので、たまたま結局さ雨だからみんなあの屋根のある方の席を取ると前の方空いてるんですよ、で私たちいつもあの見やすいとこ取っててすごいベストポジションなのに雨だから空いてたんだよね、
はい、
で遅掛けに若い男の子たちが入ってきて横で見てたんだけど、うわやっぱシシーニョは金払ってみる価値あるわとかって言ってすごい喜んで見てて、でシシーニョが交代になっちゃったらわなんかすごいもったいない気がするみたいな感じで、もう彼らも魅了されてて、やっぱりさお金払って見に来る価値があるっていう選手はねやっぱすごいよね、
はい、
ほんとすごいわ、なんで岐阜にいるのって感じ、
本当にあのジャクソムさんじゃないですけどもちょっとドヤ顔で言いますけども、うん、シシーニョというこの6番の選手の、プレーちょっと注目してみると、
あもう小柄なんだけどすごいよ本当に、
はい、J2 とは思えないプレーだと私は思っております、
私も思ってます、はい、
そしてジャクソムさん、勝っても満足感の低い試合ってありますよね、
あるある、
ただひねくれて車に構えて非難するだけということはしたくないといつも自戒はしています、
はい
はい、
今日名古屋面白かったですねバッカスか伝統って、
まああれもいろいろ課題は残るんですけども、
ね、まあ課題は残りますけど、
はい、
うん、でも、ね、なんかさ名古屋のパスサッカーが成熟したところとまた岐阜の進化したパスサッカーでガチンコ勝負やった時の試合がどんなんかって今から思うとワクワクするよね、すごい11月だったっけ、
はい、
すっごい楽しみ、
まああの前節もねドバドバケチャップ状態でしたし、今日もケチャップ状態です
。いいよね、あんなに点取れたら楽しいよね。でも今日名古屋グランパスと松本山があの試合しか J2 はなかったんで、ね、私は料理しながら見てたんですけど、松本山がアウェーなのに6000人、
うん、
素晴らしいよね。普通さ普通のホームゲームやっても3000人ぐらいしか入らん J2 チームいっぱいあるわけじゃん、うん、羨ましくて羨ましくてしょうがないよね。
ね、まあだからそこまで成熟したまあサポータースタッフね、選手もちろんですけども、そういう、まあのが素晴らしいということです。
素晴らしいよね、うん、まあでも試合内容は松本側にしたら残念やったからあれやけど、
はい、
まあでもサッカーって奥が深いよね。でさ、そうなんやって、最初の前半30分ぐらいまで名古屋いいとこないですねみたいに解説言っとったのに、あのちょっと不運な感じのオウンゴールで得点した、まあ松本側からは不運な感じで、トヨタ側からは、名古屋側からラッキーみたいな得点した瞬間なんか、あ、サッカーってねえ、状況悪くてもこんな感じで点入ったらやっぱ変わっちゃうんだなみたいな、なんかそれもまた奥深かったですよ。
はい。
はい、
今、ちょうど、サトシさん、シシーニョという選手、嫌でしたよ、交代の時はほっとしました。
あ、そうなんだ。
ありがとうございます。
よかったでしょう、シシーニョ。
現在 J3 そして JFL がサマーバケーションというかサマーブレイクに入ってまして、はい、J1、J2 の試合がいくつかこのお盆期間中にね、中3日のようなスケジュールで行われますので、はい、また今週末というかね、また中3日、
今度の水曜日ですね。
はい、
はい、
楽しみに。J2 はとにかく詰まってますんで、真ん中がね、はい、この夏を制するのがみたいなね、試験じゃありませんけども、はい、そんな感じかもしれません。佐藤さん、またお互いに頑張って応援しましょう。
はい、
メールありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、8月12日リトラジでございますけれども、ここまででメールすべてご紹介しました。
はい、
今週もメールお寄せいただいて皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
なかなかとお話ししてもあれですのし、まあお盆期間中ということですので、はい、今回のリトラジ一部で終わらせていただきたいと思います。
はい、
短いリトラジね、もうちょっとやれよというお声もあれば大変嬉しいですけど、
ネタがないですよね、喋、はい、くるネタがね。
まあ無理やり持ってってもね、クオリティ低くなるんで。
いつもそんなクオリティ高くないよ。
いや、こうやっぱ熱を持って話すことって面白いじゃないですか、聞いてても。
まあね、
うん、で、別に熱がないわけじゃないんですが、はい、また来週お話しします。
ちょっと暑いので今日は短めに切り上げましょう。
はい、
ちょっと私もへばっておりますね。
はい、皆様本当ちょっと暑い日続いてますんで、じっくりちょっと体力回復、お休み中ね、はい、まあ出かけるのもあれですけども、体力回復させて、はい、しばらくの夏の暑い夏の残暑を乗り切りましょう。ジャクソムさん、シシーニョ、岐阜のパスサッカーにおいてはキーマンなので、彼を自由にさせるとどのチームも危ないと思います。
そう
ね。春の名義対決では、事故みたいなことが起きないと得点は難しいと論評しましたが、シュートも打つようになったようですし、やっとパスサッカーとは、パスサッカーとはというのが浸透し始めたかなという感じですかね。というような見方をしていただいて、はい、ありがとうございます。
そうなんです。昨日の試合はね、今までになく、まあ枠内シュートは少なかったんですけど、結構ねシュートを打ってシュートで終わるってシーンが多くて、今まではねもうパスで崩すことばっかりが優先で、こねくり回して打てよたまにはって、罵声が飛ぶぐらいみんなイライラして、ゴール前のシーンはイライラして見てたんだけど、昨日はね結構頑張ってたよね。
はい、
ちょっとなんか一皮向けた感じ。
後半に入りました。名義ダービー、偽名ダービー。
名義ダービーでいいよ。無理やり偽名なんて言ったって言いにくいじゃん。いや、名古屋があるから岐阜があるのよ。
でも、あれらしいですよ。なんだったっけ。あ、うん、阪神ダービー、
うん、
大阪と神戸。
はい。
もう、新阪ダービーって言ってましたからね。この前。
言いにくいじゃん。
神戸のラジオ聞いてたら。
いいんだって、木曽川の合戦なんだから。名義ダービー、木曽川の合戦、第2弾。楽しみだよね、どうなるか。ね、でも、名古屋グランパスって選手またすごい入れ替わっちゃったんでしょ、
はい、
昔から応援してる人の気持ちはどうなんかなと思うんだけど。
いやいや、まあね、チームを応援するわけです。
うん、監督っていいよね、選手そんな全部変えれるんやでね。
いやいや、それは別に、お金がないと無理ですし。
いや、お金があったらさ、監督になったらみんな自分の好きな人連れてきてやれるんだもんね。
まあ、とはいえね、選手だって嫌なチームには行きたくないし。
いや、そうなんだけど、監督ってすごいんだなとかってちょっと思っちゃった。
ということで、リトラジ今回は第1部ここまでということになります。ちょっと短めですけども、また来週皆様の、いろんな、よかったら、お盆のお話など聞かせてもらえればと思います。この辺で終わっていきたいと思います。今週はお会いいたしましたのは私ヒデと
ゲームでした。
ではまた来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。